イザヤ書の4章ですね。この4章の1節と2節は非常に大きな差がありますね。突然大きく変わっているわけです。この4章の1節というのはだいたい前から続いているわけですね。前からずっと続いているわけです。3章の初めからずっと4章の1節までだいたい実は続いているわけですね。この章をつけるのはずっと後の時代に作られたわけですけども、その時にこの2節からのその日っていうこととですね、この1節の非常に対照的にはっきりこうよく見える分かるためにですね、4章から区切ったようですね。本来は3章の1節から4章の1節までが一つの大きなまとまりになっているわけですね。でこの2つのですね、その日っていうのがここでは近いところに並べられてるから一層こうはっきり分かるわけです。その大きな違いですね。で、この一節のことはですね、今の私たちはどうも意味がはっきり分からない感じがしますね。7人の女がこの7っていうのもですね、完全全体を表すたくさんの女の人がですね、たった一人の男の人を言ってですね、自分でパン、生活は稼ぐから、どうか名前だけでもあなたの妻というにしてくださいというぐらいたくさんの夫がいない、死んだ、行方がわからないというようにですね、非常にこの社会生活が大きな混乱してたくさんの男子がですね、死んでいったと、いうようなことをここで表しているわけですね。そのぐらいこの社会全体が壊れてしまっているという状態です。でそういうことが、このさまざまな罪を犯したために裁きとしてですね、大きな混乱として裁きとして人がたくさん死んでしまうということが実際に外国から攻撃によって起こっていたわけですね、現実。でそういうこととですね、この2節からはるか先のですね、いわゆる終末的なですね、はるか先のことがこう啓示で示されたというわけですね。でこういうことが先言ったで挿入されると、これはもう当たり前なんですね。創世記なんかでも追加次へといえば挿入されていった。で誰が書いたかわからないんです。出世行く時にしてもですね、これは一人の人が書いたということで誰も作者はわからないわけです。それは後の霊感を受けた人たちがそう入れていった。でこれは本当に神のことだということを祈ってはっきり分かった人がそれをまとめて出世行く時創世記にしていったわけです。大体このイザヤ書でもですね、40章からあとはですね、特にはっきりとこの1章から39枚と違うわけです。これはもうバビロンからの保守解放ということははっきりわかるわけですね。ですから誰が書いたかわからないんです。そういうふうにですね、イザヤ書全体の中でもいわば40章から55章までが大きく追加されているんです。一つや二つの章にです。ここに全部ドスンとこう追加されている。さらに56章から最後まで66まで。そのあと、ここに挿入っていうのを追加されたんですね。でも誰が書いたかわからない。単に表面上ですね、イザヤ書という中にまとめて入れられているわけです。だから誰が書いたかいう問題は大して問題じゃないわけなんですね。で、ここは挿入されている後の少しイザヤっていうのはこの700年代の人ですね。で、それより少し後の人が、あれもっと後の人が挿入したからどうこうっていう問題ではないわけです。これは啓示があったからここに入れている。ヘブル書でも誰が書いたかわからないんです。だからそれはこれ神の言葉だっていうから聖書の中に入っていったわけなんですね。祈りの中で選定されていったわけです。だからそういうこの仲介書っていうのはですね、あたかもですね、これ挿入されたか価値がないかのように、だからこれも本当のものと思わない、これもじゃなくて、こういうことを一つ一つですね、啓示の書として受け取っていく姿勢がいくわけなんですね。でそれをもう、ちょっとあんまりそういうことを深く考えてない人ばかり仲介者のと、あたかもですね、そういうふうに価値が非常に少ないかのことを言ったりすることがしばしばあるわけですね。それに全体のことをやはり考える必要があります。聖書全体がついついと入っていったわけなんです。いろんなものが。誰が書いたかわからないものがですね。でそれが神様がいわば、あえて名前も書いてない人なんです。アモスにしてもですね、羊飼い。牧者だということだけしかわからないですね。まあ、もうその他のことは全部捨ててやるわけです。何者だったかわからない。そういうふうなこともあるわけです。 まあ、そういうことですから、私たちはですね、これを神様からの本当に権威だ、だからこういうふうに入っていったんですね。で、これはですね、非常に大きな将来の希望なんですね。だからこの2節からこの終わりまでのところはですね、Song of Hope、 希望の歌というふうにまとめて言われるぐらいなんです。まあ、そういうことですね。Hymnos Elpidos、 Hymnos to Elpidos とも言えるわけですね、ギリシャ語では。こういうふうに、イスラエル、これはですね、このユダの残った人たちなんですね。そして生き残った人にとって、この主の若い枝が一体何を意味するのかということですが、まあ、これもですね、直接的な、まあ、本来の意味といわば霊的なですね、象徴的な意味があると考えられるわけですが、その直接的な意味はですね、残った人には大いなる繁栄、繁栄がその地に与えられるということで、若い枝もですね、非常にフレッシュに命の力を持って若い枝が出てくると、そして実りも豊かになる、そういうふうにこの地全体が祝福されるということを、まあ、直接には言っているとも考えられるわけですが、もう一つはですね、この主の若い枝というような言い方は、そう、単なる地上の祝福だけではこういう言い方はしないわけなんですね。産物だったら単に地の産物、あるいは植物、木々がですね、勢いよく茂るというふうに書いたらいいわけで、種の若枝っていうふうな言い方はですね、これは単なる植物の繁栄ということとはちょっと違うわけですね。それでこのところはですね、古くから今もちょっとあったように、種の若枝っていうことでですね、将来の人にとってその新しい枝っていうものが現れてくると。これまあ究極的にはイエスっていうですね、メシアを表すけど、そういうことも含んでおるというふうに受け取ることができるわけですね。で、実際にこの若い枝っていうのははっきりメシアのことを言っているということは、聖書の中では先ほども触れられたところをちょっと開いてみたらいいんですけども、エレミア書がですね、エレミア書の23、1219ページ、エレミア書の23の5、1219ページ、こういうところですね、言ってもらうと分かりますね。若いだ、同じ言葉が使っているんです。見よ、このような日が来る。私はダビデのために、ここでは正しい若いだという表現ですね。そして、このように、主は我らの救いと呼ばれると、まあ、こういうところはですね、この若い枝というものが正義を行うんだと、これは、まあ、メシア、救い主ということを予言する、予言というところにこういうふうにこの若い枝という言葉がですね、こう正しい正義の若い枝というのが出てくるわけなんですね。で、今日のところはですね、主の若い枝という特別な表現になっているわけですね。単なる植物だったら主の実は誇りとなるとかですね、主の緑の草々とか主のとか言って言わないからですね、そういう意味でやはりここは特別な、そういう将来の現れですね、ミシア救い主というものが掲示されていたということで受け取ることができるわけです。はい、じゃあ元に帰りますが、まあ、そういうふうに地上の祝福と重ね合わせているというわけですね。地上の、それからこれからもう一つここのところでは、イザヤ書で、たくさん繰り返されている、 さっきも触れられたこの残りのものっていうことがですね、ここでも2回出てくるわけです。イスラエルの残ったもの、それから3節のシオンの残りのもの、エルサレム、シオン、同じように使っているわけです。残されたものが聖なるものと特別に分けられると。そしてそういう人はですね、命を得るものとして記されていると。命の書には記されていると。まあ、こんなふうに、この3章から4章の1節までと全然違っている風景ですね。3章から4節までは神の厳しい裁きということは書いてあったんです。それがこういうふうに全く違う光景が示されたわけですね。でこういうことはこのダニエル書でもですね、あれはアンティオコスエピファネスの厳しい迫害ですね。反対するものは煮え立った大きな鍋みたいに入れられるとかですね、すごいこういう迫害とか、そういう中にあのダニエルはですね、神様がはっきりこう見えたというんですね。神様の支配が見えた。そして人の子のようなものが雲に乗って来るのを見たと。でその人は全ての神の権威、力をもらってですね、そして雲に乗って人の子のようなものが乗って来るのが見えたということなんですね。そういう真っ暗の迫害の時にもですね、かえってはっきりとそういう将来のことが示されるということなんです。むしろですね、のんびりした時代にはそういうことははっきり示されないということなんですね。まあ、そういうことでこのイザヤ書のところもですね、非常に苦しいことが起こるという、そういうことを並べられてこういうことがはっきり聞いてあると。神様の光ってあの創世記にある闇の中で光が出てくるんですね。パッとどんな闇であっても神様の啓示とは関係がないわけです。周りにいっぱいもこういうふうに暗いことがあったりですね、不正なことがあったりしても、神様の啓示、そのただ中にパッとこう暗闇の稲光のようにですね、光るっていうことなんですね。そういうことをまあこういうところを感じさせるわけですね。4章の初めと2章以降は全く違うように突然こういうことが起こるという。でこのもう一つ残されたものがっていうことをですね、これも聖書のずっと初めから終わりまである。どんなことがあっても必ず神様はですね、残されたものを作っておくって言うんです。どんなにこの世の中が間違って腐敗しても、何事が起こっても残ったものは続いている。で、そのことはですね、まあ、例えば聖書にもですね、神様は残すんだっていう方ですね。それが一番最初そういうようなどこに出てくるかちょっと思い出してみられたんですね。悪いものがいっぱいあっても何か不思議と神様を残していくっていう。これがですね、こういう残していくっていうもの、初めて出てくるのがこれ創世記の4章なんですね。4章のですね、この13以降のところを見てくださいね。4章の13以降、カインはっていうところです。4章の13以降のところ、カインのところですね。カインというのはですね、弟を殺したというとってもまあ悪いことをしたんですね。だからそのすぐ手前にあるように12節にあるように、お前は地上をさまよいさすらうものなんだって今裁きを受けるわけです。だからカインもその自分の罪の重さを知ってですね、もう追い切れないと、もうさすらうものとなったら私に出会っても誰かも殺してしまう、もう自分は殺されると、これはとっても悪いことをしたらですね、こういうふうな何か悪夢にうなされるということは今でももちろんあるわけですね。良いことをしたら逆にですね、何か祝福は受けるけれども、悪いことを隠れてしても必ずそういうふうに何かがですね、つきまとうわけです。そのもう必然的な裁きなんですよね。こういうふうに私に出会うものが、出会うものを助けてくれるようになって、 誰でも知らないわけとか出会う者が殺すはずがないんだけども、そういうふうに実際に感じるわけですね。まあ、みんな自分を殺すんじゃないかと。それでもですね、神様がとても意外なことを言ったのは、いやと言った、そうじゃないと。カインを殺す者は7倍の復讐を受けると言って、主はこんな悪いことをしたカインをあえてですね、撃つことがないように印までつけておいた。こういうところにですね、罪を犯したからって全部パーッと滅ぼしてしまうんじゃなくて、何か残しておくっていうことです。私たちでもですね、もし罪を犯したぞと言って、一つ全部罰られたら、みんないなくなってしまうんですね。そういうふうにですね、神様は何かそういうふうなものを残されるっていうことが初めからあるわけです。ちょっと考えて不思議なことですね。そんな会みたいなのをなぜ滅ぼさなかったのかというふうなことですが、実はこれは私たちも同じようなことなんです。罪を犯したからといって滅ぼされない、何か印をつけて守ってくれる、残していく、でそれが本当にですね、正しい道を歩くようにと見守り続けるというところですね、はい。まあ、そういうふうに非常に初めからですね、何かこの残すというのがあるというわけです。それから、まあ、次にですね、創世記ではっきりした形で残されたっていうのが、これは非常に有名な話でですね、どこに出てくるかっていうのはもうそれで思うとしてもらうかもしれませんが、創世記のですね、この6章なんですね。創世記の6章に非常に大規模な形でごく少数が残されたっていう、非常にこの、非常に古い文書で、神話的表現で書いてあるから、これは単なる昔話だと思い、間違って思う人ですね。こういう非常に古い表現の中に非常に深い真理が込められているわけですね。6章の5節から、非常に悪いことばっかりを考えているところを見て、今もそういうことなんですけども、だからですね、もう裁く、そういう滅ぼそうと。けれどもその中で旧説にあるようにですね、ただノアだけが不思議とですね染まらなかった、その悪に染まっていかない人を残されたと、ね、みんな周りがあるの不思議だというわけですね。よくこの環境、主に交われば赤くなるっていうことありますよね。周りが悪かったらだんだんみんなも悪くて平気になる、これ普通に考えるけど、主に交わっても、いくら交わっても赤くならない人を神様は作って残されておくということ。それはずっと昔からそうなんですね。どんなにあの差別の時代があってもですね、やっぱりキリストを信じる人がおったんですね。キリストの周りには差別はないんだということを信じる人をずっとおったわけです。そういうことでですね、これもですね、大きく見たらですね、これ、残りのものを作られるっていうこと。ノアだけ偉いっていうふうなことを言いたいんだって、神様はそういう人を起こしておくんですね、残しておくわけなんです、はい。まあ、そんなふうにですね、こういった残りのものっていうものは あちらこちらにあって、もう一つですねだけ言ってきますと、もう一つの大きな規模の例はですね、出エジプトの時にですね、たくさんの人たちが罪を犯して犯してしたから、その度に罰せられて死んでいったわけですね。だけどそこでもやっぱり全部滅んで死んでいったので、やっぱり残ったものがあった。で、残されたものがカナン、約束の地へと入っていったということなんですね。これはですね、カレブ、今ちょっと開きませんけど、カレブという人ですね、そういった人たちも忠実に従ったと、従う人を残す人を作るわけです。そんな風にですね、聖書はずっと初めからさまざまな罪を起こっても不思議と影響を受けない人を残しておくわけです。そしてこれを最終的にイエス様ご自身も言われたことがありますね。そういうふうに残す、少数のものを残す。それは新約聖書のですね、 大体いろんなことをそういうふうにですね、総合的に統一的に少しでもこう見ていくというわけですね。例えばマタイの福音書で、見ればですね、どこにそういう類のことがあったかといえば、24章の13節のところです。47ページですね、新約の24章の12節か、24章の12節を見たらですね、11からと、たくさんの人々、宗教的に間違ったものがはびこる、多くの人の愛が救われるけれどもですね、それだけ不正なことや偽物がいっぱいはびこってもなおですね、最後までこれに染まらない、影響を受けない人を神は残されるという意味なんですね。そういう人をずっと作って、特別に作って残しておかれるということなんです。神様はもちろん作ってそういう人を残しておくわけですね。そんな風にですね、この何が起きても残っていく、これはあの江戸時代のあの厳しい迫害を見て分かりますよね。300年近くも続いたあの江戸時代の厳しい迫害、信じるだけで逮捕されてですね、キリスト教をやめなかったネットに掘り込んだり、氷のところに掘り込んだりとか、火山の中に掘り込むと、まあ、もうすごいことをやったわけです。それでも残っていってですね、江戸時代の終わり頃に外国が来てカトリックの人で天使を立ったら、これ私もそうだと、キリストさんだと言って名乗り出ていった人がどこどこ現れたというんですね。それぐらいですね、あんだけ厳しかったらもう食べるものほとんどあんまりないような状態の中でも、非常に長い年月をですね、そういうことが残っていった。もうそれは本当に神様そういう人を作って残したとしか言いようがないわけですね。あんな厳しい生活をどうして耐えられたかと、そういうような本を調べますと、本当に不思議なことです。はい、それでまあ今日のことはですね、そのイザヤ書だけにそういうことがあるのではないということなんですね。で、こういうようなことはですね、あの今言ったように非常に大きな規模でも、全世界的な規模でもそういうふうに残されていくというんですけど、考えてますと一人一人の人間の心の中の一つの宇宙なんですね。心の、その心の中のいっぱい悪いものも出てきたり、いろんな良いものだけど、神様はずっとある意味ではですね、良いものも残されていこうとされるわけです。だから非常に悪いことばっかりして、不良みたいに悪いことばっかりしてた人がですね、突然ふっとですね、その良いものがそーっと芽が出てくるという、これもいろいろあるわけですよね。まあ、そういうふうに神様が人の心の中にも何か良いものを残しておかれて、そして時が来るまで、ということをですね、そのまま置いとかれるということもあるわけです。これは何を意味するかというと、全体としてだから希望ということだということですね。世の中がどんなになってもですね、神様が残している万能の、だからどんなことあって希望を失われることはないということです。人間の心の中にもですね、きっと神様は良いものをこの誰かの人の心の中にも残しておかれるはずだと。その何か良きものを見つめて私たちもこう関わるということもできるわけですね。そういうふうにこれは、まあ、昔の関係なことを言ったんじゃなくて、非常に大きな希望の書物だから、我々みんなに関係が出てくるってですね、こういう残されたものがおるんだって、でちゃんと神様が書いて書き記してある、その本の中に書いてあるんだっていうふうに言われてあるんですね。それからですね、それがその残りのもの、次のところの、まあ、元のところに書いてますが、でそのそこに当然ですね、伴って出てくることがさまざまな汚れ、要するに罪、それを清めるということです。 この罪っていうのは直接的にはすぐ上の前にしたですね、その17節3章の17節ですね、そのところを受けてるわけですね。3章の17節から娘たちを非常にもう裁くと、女たちを、飾られたもう様々なのを取ってしまう、捨ててしまう、それぐらいこの女たちがですね、いっぱいこの間違っていると、腐敗している、乱れているという、もうそれをですね、この4節になったらですね、4節になったら、そういうふうに汚れ果てたような女性たちの汚れを洗うんだ、こういうふうに清めるっていうことがもう伴う、ね、これはあの残されたものっていうものは同時にまた清められていくっていう、そういうことなんですね。ダンテのあの新曲で言いましたけど、煉獄、これは常在、罪の清め、常在編とも言われることですね。残ったものは当然清めを受けつついくというわけです。それからここで、まあ、そういう3つ目のことですね、その残りのもの、それから清めという、それから3つ目のこととしてはですね、神の完全な守りという、そういうことがこの前もやったばかりですけど書かれてあるというわけです。昼には雲、夜のためには煙と燃えて輝く火だと、昔はこれ当時火といったら当然煙も出してもらうからこういう煙ってのがついてますけど、昼の直射日光ですね、厳しい太陽の日光をから守るための雲があると。でその雲はまた神の臨在のシンボルでもあったわけなんですね。そして火というのは明かりとともに、いわば裁きのシンボルでもあったわけです。間違ったもの、不正ものがあったら火で焼き尽くすというですね、そういうふうにこの全体として守ると、その最終的な状態のことっていうのはですね、その清めがあり、また絶えざる守りがある。でこういうことはですね、考えてみましたら、私たちもまたですね、この主の和解だを知らされたものなんです。そして書き残されたもの、だから私たちにとって言うと、毎日清めも受けて、そして毎日守られていけるという私たちの現在あるいは将来の状態をも意味しているということになるんですね。まあ、そういうふうに、これはですね、非常に大きな希望をですね、混乱の中で受けた人がこのように書き残したということです。聖書全体はそういう希望の書なんですね。他の書は希望なんかないですよ。新聞読んでどこに希望があるか、テレビ見たら犯罪とかなんかばっかり、知れば知るほど不安が出てくるっていうのがいっぱいですね、世の中は。だから聖書を読むと初めてですね、何事が起こっても壊れない希望っていうのはちょっと一貫していろんな表現でですね、歴史的なことに関係させたりして出てくると、そういう、まあ、重要な内容を持っているということです。はい、それでは今日のところは少なめにしておきます。